本日の宣教箇所、マタイの福音書18章、1章18節から25節、新約聖書1ページです。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子、ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。聖書の言葉は以上であります。先週からこのマタイの福音書の後端の箇所を共に読んで学んでおりますが、マタイはイエス様の誕生の経緯を本当に短くまとめております。マリアとヨセフは婚約をしておりましたが、正式に夫婦になる前に、少女マリアによって、少女マリアが聖霊によって子を宿す。そしてヨセフは夢でマリアを妻として迎えるように告げられます。また生まれてくる子は聖霊によるもので、ご自分の民を罪から救ってくださる方だと。そういうふうに告げられ、名をイエスとつけるようにと言われました。ヨセフは本当に驚くべきことを告げられましたが、主の使いの言葉を信じ、告げられた通りに従っていきます。で、この箇所から、このマリアから生まれたイエス様こそ私たちを罪から救ってくださる方であるということを共に確認いたしました。また私たちの罪ということについても先週考えました。自分自身ではどうしようもない、抜け出すことも解決することもできない罪がある。だからこそ、そのような罪の身代わりとしてイエス様が十字架にかかってくださった、私たちを救ってくださったということを確認してきました。今日はこのマタイの22章、1章22節23節のところ、インマヌエルというこの言葉に注目していきたいと思います。22節からですけれども、このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであったとあります。で、この22節の言葉、これはこの福音書の著者であるマタイの言葉であります。つまりマタイがですね、この福音書を書くときに、福音書を書くときというのは、もうすでにイエス様がお生まれになり、また生涯を送り、十字架の死、そして復活、それらのことが起きた後ですね。で、これらのことを後の人々に伝えるために、マタイは福音書を書いたわけですね。ですから、全ての出来事が終わった後、ある意味マタイがですね、振り返ってみて書いている言葉であります。マタイはこのイエス様の誕生の出来事が、旧約聖書イザヤ書の言葉の成就になっていると言っています。23節の言葉ですね。で、この言葉は先ほどお読みしましたイザヤ7章の14節の言葉であります。イザヤ7章、本来の文脈 ですね、時代、まあ、これはユダの王アハズという王がユダにいた時の話であります。まあ、大体紀元前735年頃だと考えられております。この時代ですね、イスラエルは南と北に分裂していました。まあ、南をユダというふうに言いますが、この南の王がアハズという人、北のイスラエルの王はペカという人でした。まあ、そしてイスラエルのさらに北にですね、アラムという国がありまして、そのアラムの王がレチンという人でした。まあ、このユダもイスラエルもアラムですね、それほど大きな国ではなくて、この時代はアッシリアという巨大な帝国が勢力を拡大してアラムやイスラエルに迫ろうとしていました。アラムとイスラエルはこのアッシリアに対抗するためにユダと三国で同盟を結んで、アッシリアに対抗しようとしていました。ただですね、ユダの王アハズはこの同盟に加わろうとしなかったんですね。まあ、そのためアラムの王レチンとイスラエルの王ペカがユダを攻めてアハズを滅ぼして、まあ、別の自分たちにとって都合のいい王を立てようとしていた。まあ、アハズはなんとかその攻撃をしのいでいましたが、戦いが長期化しそうになっている。まあ、そういう状況の中でこのユダの王アハズに預言者イザヤを通して、先ほどのイザヤ書7章14節の言葉、また1章23節の言葉が語られるんですね。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。この言葉ですね、まあ、これはユダですね、に対する希望の印として特別な男の子が与えられると、そういう予言言葉です。でこれが一体誰なのかということについては、まあ、いろんな説があってですね、正直なところちょっとよくわからないところがあります。預言者イザヤの子か、あるいはユダの王アハズの子ではないか、そういうことが言われています。で大切なことは、アハズが知っている誰かに子供が与えられて、その子が成長して物心つく頃には、あなたが恐れているこの北イスラエルとアラムはもはや滅ぼされて、アッシリアが攻めてくる。そういうことが語られているわけですね。で、実際に歴史はこの主の言葉、予言の言葉の通りになっていきます。まあ、実際に誰に子が与えられたのか、どんな子だったのか、記録は残されていませんが、でも確かに印となる子が与えられて、実際に数年のうちにアッシリアによってアラムも北イスラエルも滅ぼされていくことになります。でこのようなイザヤ書の言葉がもう一度マタイによって引用されて、実はこのイザヤのメッセージはイエス様の誕生において本当に実現している、成就している、そういうふうにマタイは語っているんですね。22節、このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。身を処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。でマタイはどういう意味でこのイザヤの予言が成就したと言っているのでしょうか。一つはですね、イエス様が処女マリアから生まれたということです。まあ、これは一番わかりやすいところかもしれません。で実はですね、もともとのイザヤ書の場合、この処女という言葉はそんなには強調されていないんですね。単に若い女性という意味にも解釈できる言葉が使われています。でもマタイの福音書の方では、まあ、もっとこの処女という言葉が明確に使われて、 少女マリアから驚くべきことに子が生まれた。でこのことによってイザヤの予言が成就しているとマタイは語ろうとしています。普通では考えられない特別な生まれ方をしている、特別な子が生まれている、そういうふうに言おうとしているわけですね。でもう一つがこの、インマヌエルという名前です。マタイはイエス様こそインマヌエルという名前が本当にふさわしい方だと言っています。イエス様の存在、生涯にインマヌエル、神が私たちと共におられるということが表されていると言っています。でこれは別にですね、イエス様がインマヌエルという名前で呼ばれた、そういう名前で呼ばれていたということではありません。聖書の中では福音書やその他手紙を見てもイエス様がですね、実際にインマヌエルという名前で呼ばれていた、そういう記述はないんですね。そうではなくてマタイはイエス様の誕生や生涯、十字架の死、復活、すべてのことを通してこのイエス様によって神が私たちと共におられるという、そういうメッセージが表されているということです。マタイの福音書で一箇所見てみたいと思いますが、マタイの福音書の最後のところですね、28章19節からのところ、見てみたいと思います。マタイの福音書の28章19節、新約聖書の64ページ、新約聖書64ページですが、マタイの福音書28章19節から、ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。マタイはこの福音書の最後、一番大切なところで、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますというこのイエス様の言葉、約束の言葉でこの福音書を締めくくっています。イエス様こそ私たちと本当に共にいてくださるお方、世の終わりまで共にいてくださるお方だという、そういうメッセージを語っているわけですね。マタイは面白いことに福音書の最初と最後のところでイエス様こそインマヌエル、共にいてくださるお方だということを語っています。ですからこれはマタイがとても強調したかったこと、マタイとして伝えたかった大切なメッセージの一つだということです。イエス様が私たちと共にいてくださるお方である、共にいてくださる神様であるということは、私たちの罪からの救いということに本当に深く関わっています。マタイの福音書1章のところで先週確認したことですけれども、イエス様こそ私たちをその罪から救ってくださるお方です。罪からの救いということはいろいろな角度といいますか、いろいろな面から説明することができます。何よりもイエス様は十字架の死によって私たちが受けるべき刑罰を代わりに受けてくださった、そして私たちをその罪の裁きから解放してくださいました。そういうふうに罪の救いということを説明することができます。いや、それだけでなくイエス様は罪ゆえに神から離れている、神から離れたり隠れようとする私たちのところにイエス様が来てくださって、共にいてくださることによって神から離れる、そういう罪から私たちを救ってくださる、 神様と私たちとの関わりを回復してくださる、そういう救い、そういうふうにもイエス様の救いということを説明することができると思います。罪あるいは罪人の重要な性質として、神様から離れるとか隠れるということがあります。最初の人アダムとエバは食べてはならないと言われていた木の実を食べてしまいます。そしてそれゆえに神を恐れて神からこう隠れようとするんですね。あなたはどこにいるのかと聞かれても隠れてしまう。ここに罪の悪循環があると思います。罪を犯してしまった、神の命令を守らなかったので神を恐れて神から離れていこうとする。そしてそれゆえに神が望んでおられるあるべき姿、あるべき生き方ができなくなっていく。そしてどんどん神様から離れていくわけですね。そういう罪の悪循環、罪の奴隷となってしまう、そういう姿が私たちにはあるのではないでしょうか。しかしイエス様はまさにそういう罪の悪循環から私たちを救ってくださるお方です。神から離れている、離れていこうとする私たちのところに来てくださって、神がどういうお方か表してくださる。そしてイエス様によって私たちが神様を知っていく、神様に近づいていくことができるようにしてください。そうして私たちは罪から救われて、神様との交わり、神様に近づいていく歩みができるようになっています。これはイエス様の生涯においてその姿が表されていると思います。福音書の中でイエス様は、多くの罪人と言われる人たちとあえて関わってくださった。罪人と言われる人たちのところにイエス様はわざわざ来てくださった。もちろん全ての人がですね、神様の目から見れば罪人であります。でも特に周りの人々からも罪人と呼ばれ蔑まれている、そういう人たちのところに来てくださった。そして憐れみを行い、罪を指摘し、でも許しも宣言された。またイエス様はその高生涯ですね、生涯において多くの孤独あるいは非難、誹謗や中傷、また疲れも経験されました。そして最終的には私たちの罪のために十字架の死をも忍んでくださった、味わい尽くしてくださったすいません。そういうイエス様の姿を見るとき、このイエス様が私たちと共にいてくださる、そのことが分かっていくとき、私たちは神様に近づいていくことができます。新約聖書1箇所をまた別の箇所を見てみたいと思いますが、ヘブル人への手紙の4章を開いてみたいと思います。新約聖書の441ページです。新約聖書441ページ、ヘブル人への手紙4章14節から。さて、私たちには諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。でここで、 私たちの大祭司、これはイエス様のことですけれども、イエス様は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのですとあります。イエス様は実際に人となり、マリアから赤ちゃんとして生まれ、私たちが経験する多くの試み、弱さを経験されました。また交渉外においては罪人と呼ばれる人たちのところに来てくださって、憐れみを持って関わってくださった、許しも宣言してくださった、まさに私たちのところに来てくださったお方です。私たちの弱さを知り、私たちの罪の世界に降りてきて共にいてくださる、そういうイエス様ですね。このお方を知ってこそ、本当に私たちは心からこのお方に助けを求め、またこのお方を通して神に近づいていくことができる。イエス様において、イエス様の姿、生涯、すべてにおいてインマヌエル、神が私たちと共におられるということが表されています。そしてその神が私たちと共にいてくださるということが、本当に私たちの罪からの救いに深く関わっているわけですね。もはや私たちは神から離れ、神から隠れるようなことをしなくてよい。イエス様ご自身に信頼して、またこの贖いの御業に信頼して、むしろ罪を認め告白し、憐れみを求めて神様に近づいていくことができる。こうすることで、もはや私たちは神から隠れる、神から離れていこうとする、そういう罪の生き方から回復させていただくことができます。私たちと共にいてくださるイエス様を本当に深く知っていきたいと思います。イエス様が私たちと共にいてくださる、そのことによって本当に私たちが罪から離れ、むしろ神様に近づかせていただく、そういう経験をさせていただきたいと思います。イエス様こそインマヌエル、神が私たちと共におられる、そういうお方であるということを、今日の箇所からもう一度深く覚えたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ、深い私たちの父なる神様、今日御言葉を通し教え励ましてくださることありがとうございます。イエス様こそインマヌエル、神が私たちと共におられると言われるにふさわしいお方です。どうか私たちが人となって、マリアから生まれてくださったイエス様こそ、本当に私たちのところに来てくださる、私たちと共にいてくださるお方であるということを深く覚えていくことができますように、イエス様を通して神様に大胆に近づいていくことができますように、その中で私たち自身の罪を認め、悔い改め、あなたを求めて生きることができますように、あなたに近づいていくことができますように導いてください。御言葉を感謝して、御子イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。